こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。引き続き大阪、in 大阪、in my office というようなところでね、
大阪、in my office
オフィスでやらさせていただいております。初めてね、来ていただいた。
そうなんですよ、ね、もう10年もお付き合いさせていただきなが
ら。そうでしょ、小綺麗でしょ。
小綺麗、とても綺麗ですし、ね、すごいいい立地のとこにあってね。
そうでしょ、はい、もう大阪中津から1分という場所でございます。
ね、いい場所で今お仕事させていただいておりますね、はい、昨日はついにね、水面にも行かせていただきました。
そうなんですよ、水面の大将と会っていただいてね、はい、突撃営業って私は言ってますけどね。
どういうことですか。
ものすごい喋ってくれるっていう、ね、
大将がねマジよく喋りますよね。でもね、とても頭いい方ですよね。
まあまあ、楽しいよ ね、 ね、うん、私の本は必ず読んでくれるのよね。
あ、そうなんですか、
もう漫画みたいですっていう。どういう意味、
どういう意味なんですかね。
いや、漫画みたいに読めるってすらすらね。
まあ、そういうことでね。
はい。
ぜひね、水面の大将にも出ていただき
たい。そうそう、一回出てもらいましょう。
カレーやらふりかけやらちょっとね、ぜひ皆さんにもね、買って行って食べてもらってもいいんじゃないかな。
ああ、ね。
養殖のうなぎのね、鹿児島が8割養殖やっててね、みたいな話をいろいろ教えてもらいましたけど、はい、そんな話を今度してもらいたい
と思います。大将、ね、ご宣伝してますぜ、
ね。ということでね、行きたいと思いますが、はい、今日は。
そうなんですよ。今日はね、前回、インナーゲームっていうお話をね、紹介させていただいたんですけど、
私も、ですね、
私の人生でですね、やっぱり人生を変えた本、変えてくれた本っていうのがね、何冊かあるんですけど、一番最初はね、やっぱ二十歳代に読んだ桑名一夫さんというね、東大の元教授なんですけど、桑名一夫さんの潜在意識の力っていうね、これはね、本当にね、もう無限大の、そのね、何万年という先祖の遺伝子が組み込まれてるんだ、あなたの体には。あなたは無限なんだ、というね。もう、がぜん勇気が湧きましてね。そして。
桑名一夫。
そうそう。
潜在意識の力。
そうそう。これは私は本当に一番最初に出会った衝撃の本でしたけどね。
東大の教授の
本ですね。そう。もう5、6冊あるんですけど、全部読みましたね。
実務教育出版社。
そうなんですね。
出られてるんですね。はい。もう売ってないんじゃないですか、これ。
そう、文化本で売ってるんじゃないかなと思うんですけどね。
あるんですね。はいはい。
まあそういうことで、桑名一夫さんというのも面白いですし、前回ね、お話しさせていただいたガルウェイ、
ね、インナーゲームですね、
はい、それとね、もう一つ衝撃的な本というのは、これは原因結果の法則。
ああ、なんかこの本って本当になんかこう皆さん
もうこれはね、
話出てきますよね。
自己啓発書の原書って言われてる本ですよね。
そうなんですね、
インナーゲームじゃない、原因結果の法則、ね、
はいはいはい、さすがに読んだことありますけどね、は
い、いや、読んだことあります。
もちろんです。
これは、ね、作家は誰でしたかね。
ちょっとそういうの分かんないですね。
ド忘れしました。いつもこの人のまま私ね、ド忘れするんですよね。
ジェームズ・アレンだ。
ジェームズ・アレン、ジェームズ・アレン、まあ、京セラの稲森さんなんかもよくこの話はされてられるみたいですよ。
あ、そうなんですね。
非常にその短文的にこう大きな文字で書かれて、
ね、なんかエッセイみたいな感じでスラスラ読めるようなですよ、
ね、これは、ね、衝撃を受けましたね。これもね、
オグマンディーノとかね、この辺のカーネギーとかね、出てくる感じですよね、この辺。
そうそう、そういう人たちが学んだというね、
はい、
いう本ですよね。
これどういう本なんでした。
いや、要は原因結果なんですよ。原因があって結果が出るよというところから派生して、全ては自分の思いを実現してるよと、というような本をね、なんですけど、
なんであの本はこれほどまでにこう、なんていうんですか、私ね、それこそリクルートの人たちいるじゃないですか、
はい、
20前半の頃ですかね、はい、 あのリクルートの人事部長とか、
はいはいはい、
そこからの独立したみたいな方々とかこう活躍してる一派みたい な、
はいはいはい、
なんか集まりの時にやたらとこの本をなんかおじさまたちが読んだ方がいい、うん、読んだ方がいい
あ
言ってましたね。
まあ、
7つの習慣、
はいはい、
原因と結果の法則、はいはい、それこそインナーゲーム、
はい、
あその辺まさにって感じでしたけど、よく分かってなくて、なんか読んだものの別に何にも影響を受けてないんですよ。
いやーこれはね、これも衝撃を受けましたね。これは集中力だっていうねガルウェイの本でね、
うん
お話をしました。インナーゲームでね、はい、でこれはねセールスに関係するんですよね。
あ、こっちは？
こっち側は。うん。これは何かというと、思いは実現する。うん、思い通りに結局人間というのは全て結果を生み出すんだと。ということなんですけど、それが派生すると、自分の思い通りにみんな動いてると。全ては自分の思い通りにやってると。
あ、人のことを思い通りに動かせるみたいな話じゃなくて、
で、
うん、自らの
思い、つまり逆さまなんですよ。人は思い通りに動かせないと、みんな自分の思い通りに動いてるんだと、ということで私どもの名言の人は自分の思った通りにしか動かないという言葉が生まれたのがこの本なんですよ。
こっから来てるんですね。
そう、
この本って、ね、記憶としては要はこう思考が
うん、
いろんな環境もその自分の人生観人格とかもそのそれこそ健康とかも、
はい、
で目標達成とかも全部は思考が作り出すんだみんなそんな本ですよね。
そういうことですということは何かというと、
うんうん
ね、自分の思い通りみんなは動いてる自分の思った通りにしか動かないという言葉が生まれたんです。うん、ということはどういうことかというと、
はいはいはい
うん、その人の思いということを聞くことが重要なんだと。
ああ、
うん、
その方が自らの
どうしたいのか、
で動くから、
どういうふうに考えてるのか、
うん、
それを徹底的に聞いて、そのまあ言えば道しるべとして、例えば営業やったら、その営業のことを推薦すると。
うんうん、
ということですよね。
それまでこの本に出会うまでは、何がこう、
いやいやもう簡単に言えばね、人を動かそうとしてたっていうことですよ。
ああ、ひっくり返っちゃったんですね。
そうそうそうそう。だから人は動かないんだと、自分の思い通りしか動かないんだということを知って、そら営業をね説得しても難しいのは当たり前やなというところにたどり着いたんですよ。
なるほどね。もう質問型営業を散々もうスタートから、ね、こう教えていただいてもらってしまっている我々からすると、
はい、
当たり前じゃんって思ってしまいますけど、そうじゃないわけ、ね、
いやもうその前は散々動かそうと、いかに動かしていくかというその言葉をね紡いで、うん、動くように仕向けていくかということばっかり考えてたんですよ。
なるほどね。だからあのリクルートのおっちゃんたちもみんな動かしまくろうとしてたから衝撃受けたんですかね。動かし系の人たちでしたもん。
いいんですかそういうこと言って。
いやいいんですよ。別に悪口言ってないですから。いやでもゴリゴリのね方々で。
そうなんです。いやそこへたどり着いたかどうかは分かんないけども、とにかくその人の思いを聞いて、その思いを実現していくために営業ということの手助けをするっていうね、いうところへたどり着いたっていうことですね。
これ全部つながってくると思うんですけど、インナーゲームでは集中力でしょ、
はい、
だからロープレー、
はい、
そのためには人を動かすためではなく、ご本人が自らの思いを知って、
そう、
それによって動く、
そう、
そのためのロープレーの練習で集中力を高めて、
そういうこと
全部つながってくるわけです
ね。
うん、
うん、でそのプレゼンの中では、相手が相手の思いを聞いて、
はいはい、
うん、その思いを実現していくために営業ということで商品サービスを提案すると。
そうかそうか、相手が実現したい、そのそしてこちらがそれに対してお役に立ちたいという気持ちが、
そう、
こう相まった時に
その商品サービスの提案をしてあげる。 あ、じゃあこういうようなこと、いい方法ありますよっていうことですよね。
なるほど。なんかこう夢叶えじゃないですけど、一緒にそれを実現する仲間として、パートナーとして結果も伸るんだと、つながる。
まあとにかくその散々人を動かそう、はい、説得しようということでね、はい、12年間やってきて、
歩けない道もいっぱい出てね、はい、
え
歩けなくなる道とかもね、
いやもう本当にね、何それで散々やってきても喜んでもらえない、うん、何が間違いかなと、うん、いう時にこの一冊の本が、昔から聞いてたものがたまたまこのね、サンマーク出版から改めて、リメイク版で出たんですね、はいはい、それを買って、ちょうど名古屋の出張の時に、名古屋のね、
いや覚えてますね、そういうの毎度、
だって衝撃やから、プラットホームの階段のとこにコーヒーつきながらペラペラと見た時に、
あ、そんな感じですか。
もうショックで本をパターンと落とすぐらい
ぐらいかい
ぐらい
ぐらいかい。あ、でもいや、そういうもんですか。そんなに人のことを動かそうと思ってたんですか。
無意識ですよね。
ああ、でもそっか、
セールスイコール買ってもらわないかん、もう買わせようって、だんだんそうだ、買ってもらおうが過激になってくるわけ、
ね、はいはい、過激
に
ね、
うん、だから方向性が間違ってたんですよね、もう本当に今までの人生をこう振り返って反省しましたよ。
よくそうは書いてないじゃないですか、うん、別に相手が思うようにしか動かないから、営業もちゃんとそういう角度で聞いてあげましょう とか書いてあるわけではないのに、う
ん、そこが偉いとこなんですよ、うん、私の、うん、いやいや本当
本当本当ですね、うん、そうですね、
いや、そこそれぐらい悩んでたって、ね、
あ、
うん、ということなんですね。そして、はあ、人は自分の思った通りにしか動かない、ね、思い通りにね、動かそうと思っても無理という名言が生まれたんですよ。これが質問型営業。
いや、だから青木先生って本当に間違って生きてたんですね。
そこ。
いや、だってもう毎回衝撃なわけでしょ、もう。うわぁ、うわぁ、いや、これか。
いやいや、間違ったんじゃない、うん、一生懸命生きていた。
あ、いやいや、だから間違ったところにはしごをかけ続けてたと。いや、でもすごい話ですよね。
いや、
素直ですよね、そういう。
どっちや、上げたか下りたい。いや、本当ですよ、もうね、はい、あのそこから、うん、そこから生まれたものが、うん、質問型営業でありね、質問ということであり、その質問の、そして営業の精度を上げるために出てきたのが、インナーゲーム、集中、ロープレの訓練と、こういうふうにどんどんこう積み上がってきたわけですよね。
オグマンディの原因と結果、
はい、
インナーゲーム、そして先ほどのちょっとまだ紹介は中身はないですけど、
はいはいはい、
潜在意識の粉着というような。はい、衝撃なんですね。
いやー、本当に、だからそういう意味で、うん、ぜひ、まあ、この2冊またね、あの読んでられる方も多いと思いますが、うんうん、改めてそういうようなことを頭に入れて読んでいただくと、そのローブレで、そのセールスでやらないかんことね、相手のことを本当に聞いてあげるとかね、いうことが理論的というかね、そういう感覚でも、うん、しっかり分かってくるっていうね、ロープレーもしっかり練習をできるようになってくるというようなことですね。
いうところで、
はい、
こう立て続けにね、書籍の紹介をさせていただきました。
そうそうそう、
まあ、営業、ね、質問型営業を支えている、
そうそう、10周年ですからね。
まだ10周年やるんだ。
引っ張るな、
引っ張るな、もう5周目かな。いやー、はい、すごいわ。まあ、ということでね、
はい、
終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。